じゃあ、まあ、マッチの話は話したくなったら話してください。
いつだって話したいよ、ちゃんと。
まあ2本目がいいっすかね、じゃあできれば。
分かった、2
本目の時に聞きます、うん、はい。じゃあ始めていいですか。
はい、
こんにちは、ゆうざきです。
こんにちは、かわいです。ご
めん。
誰誰大丈夫。
すいません。
はい、
いや、そのまま行きましょう。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
だいぶ久しぶりにな ったんですけど、はい、で今日は、3月11日です。
はい
はい、
はい、まあラジオを聞いてるとやっぱりね、今年13回目ですかね、東北から。まあ一日中結構防災のあの話とか、その後の復興の話とかしてましたけど、まあ今年は元旦に能登もね、うん、震災ありましたし、
今千葉も、
千葉も最近、ね、そうすごい地震多いですからね。
ねえ、
まあちょっといろいろ思うことがあり聞いたりしてましたけど、ちなみにあの美穂さんと坂本さんって 3.11 の時って何されてたんですか？
家にいました。
お
ー、うん、私は陶芸教室をしてました。
ああ、マジですか。
うん、
あ、じゃあもうなんか外に逃げた感じですか？
外に逃げましたね、もう。
ああ、まあ、そうですよね。
私、
あれ、坂本さんは？
私なんか家がちょうど、はい、ちょっと改装をしていて、大工さんが入っていて、
はい、
で大工さんと一緒にパソコンとかテレビとか押さえてました。これだけは守るみたいな感じで。
あ、
でその横で、すぐその後に展示をする予定だった作家さんの器が出してあったのが、みんな怒って割れてました。
おマジっすか。あ
ね、河合さん懐かしいですね。
懐かしいね。
河合さんのとこもやっぱりあれですか、結構割れちゃったりとか。
うん、あ、でもね、生徒さんの作りかけの、作品が一個倒れて、焼いてないやつだったから割れちゃったんだけど、それぐらいだったかな。うん。
うんうん。最近、地震多いじゃないですか、千葉も。
うん。
防災とかしてます？
あ、お水の買い置きとか、カセットコンロのカセットボンベの買い置きとかはしてる。
はいはいはい。そもそもやっぱある程度してある感じですか、家の方。
そんな食べ物とかはそんなにしてないかな、正直なところ。非常食というか、うん、その防災食的なものとか。
ああ、うちは一応買ってあるんですよね、なんか5年ぐらいも持ちそうなやつとかを、なんか、はい、物置というか物入れとくところの奥に、すんごい奥になんか置いてありますけど。
それ何年前に買ったやつですか？
うん、あ、でもね、まだ多分 2年ぐらいじゃないかな、うん、たまに確認はしてますけど、まあでもあるあるですよね、気づいたら切れてるっていうね、うんうん、あとは今年簡易トイレを買いました。60回ぐらいできるやつ、うんうんうん、なんか水も一応なんかいらない水とか、なんか家の外にペットボトルとか入れて置いてはあるんですけど、うん、なんかあんまり流せない可能性もあるらしいんですよね、うんうんうん、なんか水があってもトイレが、震災の時とかって、うん、だからなんかもうなんかかぶせてこう使い捨てできるやつがあった方が衛生面的にいいとかっていうんで頼みましたね。
うちはいざとなったらヘッドシーツですね。
あ
犬とか用の。
なるほどね。
小林さん、何もないんですか？美穂さんか。
あ、この間のアマゾンのセールでお水買った。
それってあれですか、なんか 長期保存水みたいなやつですか、なんかそういうのありますよね、
うん、なんかね、そのちょうど本当に生徒さんとかとなんか話してる時にお水、その5年持つとかそういうお水を買うよりも普段使ったらいいんじゃないかみたいな感じで、なんかだから使っ、うん、なんか使える普通のお水を買うことにして買った、
うんうん
うん、
ああ、まあでもうちもそうですよ。うち結構水はいつもケースで買ってるんで、
うんうん、
まあ多めに家にちょっと多くあるような感じで買えてる感じですかね、うんうんうん、
やっぱりお水ってみんな買って置いて、結構置いてる人多いだね、普段からそのペットボトルのお水を使ってるっていうのが、
うん
うん、うん、使ってますね、
うん、うちも使ってますね、うん、
うん
うん、そのお水は料理の時とかに使うの？
うん、ああ、米炊くのミネラルウォーター使ってます、
うん、そうだね、お米を炊くときとあと普通に飲むとき、
はい、ああ、浄水器じゃなくて、
うん、
うん、
ミネラルウォーターでやってますね。
なるほど、
はい、そう、あと米で言うと、
うんうん、
なんか震災の時用に、うん、無洗米があった方がいいらしいんですよね。
なるほど、
うん、洗う分の水を節約できるんで、
うんうん
うん、なんでなんかあとラジオでこれこの前言ってたんですけど、
うん、
なんか無洗米ってなんか実はエコらしいんですよね、なんか普通の洗うお米より、
うん、
エコというかなんかサステナブルって言ってたのかな、うん、なんか米のやっぱぬかって、
うん、
排水して完全に綺麗にしきれないらしいんですよ、
うん、
やっぱりちょっと水質をこう悪くするのに影響があるものらしくて、
うん、
なんかそういうのを考えると無洗米っていう選択肢もなんかサステナブルな面ではいいみたいなのも聞いたんで、
うん、
防災のこともあるんで、うん、なんかまあ100円ぐらいしか変わんないし、もう家で買う米は無洗米にしようかなと思って無洗米にしてるんですよ最近。ただ、
うん、
なんか正直、
うん、
味が普通の洗う米の方がうまいんですよね。
あ、なるほど、そうなんだ、はい、
うん、味がねちょっと違うとは思ってなくて、なんかちょっとうまくないんですよね無洗米の方が。だからちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、
うん、
え、坂本さんも美穂さんも無洗米ではない、
うん、
ですよね、
うん、あ、でもなんかたまに無洗米だったり普通のお米だったり、はい、なんかあんまり気にせずいつもこのお米っていう風に決めてなくて、うん、結構、はいはいはい、毎回違う米買うみたいな感じ。
あ、うん、まあうちも決めてはないですけどね、基本的になんかめちゃめちゃやっぱ子供が米人間で超米人間でもういやすごいすごい食うんですよ本当に。だから、うん、もう一番安いのしか買わないんで、一番安いって言ったらちょっとおかしいかな、うんうん、まあでもそれなりにこうなんかねちゃんとこうブランド前の、中で一番リーズナブルに売り出してるやつを買うっていう感じなんで、うんうん、決めてはないですけど。
でもお米は本当になんか炊き具合とかでだいぶ違うような気がするな。
うん。
うん、
あ、でもそうなんですけど、うん、なんか水の吸い方とかがなんかね、うん、やっぱ全然違うんですよね無洗米だと。
へ
え。ちょっと水多めにしてくれって書いてありますし。
うんうん、書いてある。
うん、なんかねちょっと違う気がして、うん、わかんない、すごいいい無洗米買えば違うのかもしれないですけど、
今度買って試してみよう
そうっすね、
うん
うん、 まあそうですかね。あ、あとそれと最近朝日新聞のポッドキャストをたまに聞いてるんですよ、
うん、
ニュースの現場からってやつで、で、あのちょうどなんか1週間前ぐらいにそのポッドキャストでなんか能登の支援をしている NPO 団体の人がなんかあの出て喋ってる回があったんですけど、
うん、
それがかなりなんか興味深くてあのいい内容だったんで、まあちょっと概要欄とかに貼っとこうかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ内容的にはなんかなんか最初震災が起きた時に、
うん、
なんか来ないでくれみたいな話あったじゃないですか。
あ、はいはいはい、
でなんか、まあ、それの影響があるのかわかんないですけど、なんか結構ボランティアがあんまりなんかすごいなんていうんですかね、他の現場とかに比べると全然こう人の人数だったりとか、まあ、ちょっと場所的に行きづらいとかっていうのもあるんでしょうけど、なんか全然なんか人があんまりそのボランティアに来る人がなんか集まってないとか、
うん、
そういう感じがあるみたいな話をしてましたね。
なんかこう行きづらいっていうのは正直ありますよね。それも半島の欠点というか、うん、どうしてもあの四方八方からこうルートとして入っていけるところではないってなると、正直千葉だって房総半島とかね、同じことが言えるよね。
うん、
本当っすよね、
うんうん、でもなんかこうね、今日たまたま地震の話から入ってますけど、
はい、
あの、はい、庭の輪自体もね、地震があってその後にあの DIC のお庭を使って何か別のことができないかっていうのが、本当まず地震があってっていうのが一番最初のお話があったので、で実際プレイで開催したっていうのがね、あの2012年の6月で、でまあその6月に開催するために話が始まったっていうのも11年の終わりくらいに始まってるっていうので考えていくと、本当にあれから13年っていうことで、すごい感慨深いところありますよね。うん。
本当ですね。
うん。庭の輪が始まったね、ことは、本当にそこから始まってるのかもしれない。
うん。
うん。
本当、その始まった時はね、ドラゴンの存在も知らずで、私たちは。
そうですね。すいません。はい、一応、ね、あの、この世には存在してたんですけど。
お客さんとしてプレに来てくれたっていう。
はい、そうですね、はい。
感慨深いものがあります。
はい、本当です。はい、で、
はい、
今回は、先日、アート&クラフト部門の選考会が、まあ、2月あったと思うんで、
うん、
まあその様子とかをちょっとお聞きしたりしたいなと思うんですけど、まずで私がですね、
はい、
行かれなくてですね、はい、選考会に。
ああ、
申し訳ありませんでした。はい、ちょっと前日に少しなんか家族が体調が悪いっていうんでいう話だったんですけど、でなんか朝起きた時点で一回コロナの抗原キットやって、で、なんか大丈夫だっていう話だったんで、まあじゃあ行くよっつって、家出発して、で、京成津田沼まで自分行ったんですけど、京成津田沼で2回目キットやったら、陽性だったってメールが来たんで、そのまま帰りました。というわけで、私、全く今年の様子を知らないんですけど。
そうですよね。はい。今年は、選考委員さんが、お一人、変わられて、去年から、はい、新しくということではないんですけれども、うん、それこそ、庭の輪が、公募になった、一番最初に、選考委員を務めてくださった、柏にある、クラフトギャラリー器バンキさんのオーナーさんの久保田真由美さんがもう一度 改めて選考委員として就任してくださって、すごい久しぶりにねお会いしたんですけど、その時に、
うん、
はい。でもなんかやっぱりこう選考委員の方、まあその他の方はあの去年と同じ方たちがやってくださったんですけれども、やっぱりちょっと雰囲気というかね、あの変わってくるなっていうのは思いました。セレクトしていく感じがね、
うん、うん、やっぱりね、久保田さんはあの器いっぱい見てるっていうのもあるし、あのクラフトフェアっていうかなんかなとかも行ったりとかも、他のところのも行ったりもするんじゃないかなとか思うので、
今回あのやってみてというか、まあ応募が来て、
はい、
うん、でこう開けてみてというのはあれなんですけれども、こうざっと並べてみて、あの去年とそんなに変わらない応募総数でいくと、ちょっと多いんだ。
そう、ちょっと増えたけどね。
ちょっと増えたっていうくらいですよね。うんうん、ただなんかこう新しい方がすごく増えてきていたなっていう印象と、それからこうなんかすごく個性的というか、なんというかな、うん、すごい好きなものを作ってるんだろうなっていう感じの方が増えて、アートっていうカテゴリーの方がすごく面白いというか、バラエティに富んだ感じだったなっていうのがすごく印象的でしたね。
個性的な方が増えたのはいいですね。
まあ、庭の輪ってこうなんだろう、他のクラフトフェアと比べてどういうところが特徴なんだって、まあ、千葉にゆかりがある人がみたいにすごく言われてますけど、でもほら基本的にはそういうことだけではなくて、やっぱりまずパッと見た時に、うん、あのどれだけいいものを作ってるかっていうようなところが一番の選考の基準になっていくので、あの正直千葉にゆかりがなくてもいいものを作ってる人は当然あの選ばれて出展していただくっていう形になってるんですけれども、うん、その中で、なんだろう、すごく今回ちょっとなんか新しい感じ、もちろんあのいつもあの出てくださったりというか、あの応募してくださってる方とかもいらっしゃるんですけど、それ以上にそういう新しい方を感じたなっていうのがありました。どうですか河合さん、どうでした？
アートはでも確かになんかいつも、うん、アートってなんだろうってちょっと思うようなところも、あの、アートって難しいじゃん、なんか。
すごいアート言ってますよ。
ちょっとなんかあの、スクラッチしちゃったみたいな感じ。
アートってなんだろうって、ほら、思う。ま、なんかさ、
うん。
ない。難しいよね、アートってね。なんか、ある意味、ものすごい振り幅が広いし、
うん。うん。
その、それが、なんかこう、いい振り幅だったり、いい振り幅、うん、なんて言ったらいいのかな。なんか、ちょっと見応えの、あ、見てみたいな、すごくこの人の、みたいなのも、あった。すごい。
うん。こういうの待ってたんだよなっていうのとか、あったよね。
そうそうそう。
なんかこう、うん、ああ、これは、なんか今までこういう方のもなかったけど、ああ、これはちょっと見てみたいなみたいな。なんかその他で河合さん、すごいここが今回の選考会で面白かったなとかっていうとこありました？
他のところにはないっていうのがあると思うんだけど、公募枠とか、夫婦とか家族とかいう、
うん、
枠が庭の輪にはあるんだけど、なんか年々そこは充実してきたなーとかちょっと思います。
確かに、うん、
間違いないです。 後で話そうと思ってたんですけど、一応その統計を計算しまして、
うん、はい、はい、
その枠で言うと、
うん、
今回夫婦家族枠と公募枠で、
うん、
10% ぐらいのね、全体の応募比率からあるんで、
うんうん、
かなり増えたんじゃないですかね。
なんかそもそもね、こういう枠を作ろうっていうことになったのは、やっぱり作家さんといろいろこうね、つながりがあったっていうベースがあると思うんだけれども、皆さんね、一人でやってるわけじゃなくて、例えばご夫婦だったりとか、2人でやってるとか3人でやってるとか、そういうとこも非常に多かったり、まあ、2人っていう組み合わせが多いのかな、工房としてやってるとかご夫婦でやってるとか、なんかそういうベースを知っていて、で、一緒に出られるっていうような、だいたい個人で申し込むところが他のクラフトフェアが多かったっていうのもあるので、そこで一緒に、どっちにしろだっていつもお二人で来てるじゃないっていうね、うん、クラフトフェアでお会いした時とかそういうことが多かったので、それでこういう枠を作っていったっていうのはちょっと庭の輪の特徴ですよね。
そうですね、
うん、
まあ、すごいいい試みじゃないですかね、まあ、なおかつ浸透 してきてる感じですかね。そこで出たいと思ってくださってる方が着実に増えてきてる感じがありますよね、
うん、なんかもう一回ここでちょっと説明するというか、私たちの中で夫婦家族枠というのと工房枠の違いっていうのは、工房枠というのは同じカテゴリーのものを2人以上5人未満で作ってるっていうイメージでいるんですね、
うん、
例えば同じ陶磁器を作ってるんだけれど、何人かで分業してたりとか、まあ、一緒に作ってたりっていうような、で一つの工房名を持ってるっていうのが工房枠で、で夫婦家族枠っていうところは、まあ、例えばご夫婦っていうことで考えると、ご夫婦がそれぞれ別のものを作っててもいいんですよ。例えば奥様は染色染め物をしてるんだけれども、旦那さんの方はガラスをやっていますとか、それで別々のものをやってるけれどもクラフト作品を作っているっていうような形で、家族枠っていうのはご兄弟だったりとか、あとはまあお父さんと娘さんとか、なんかそういう形で、でそれも別々のものを作っててもいいし、まあ同じものを作っててもいいんですけれども、そういうような捉え方で今枠として作ってるんです。ここ多分ね、なんかみんなちょっと分かりにくかったりとかするところもしかしたらあるのかなって思ったので、ちょっと今なんか改めてご説明したところなんですけど、
あと普段普通の個人で申し込んでる人よりも、
うんうん、
テントの大きさもちょっと大きくなってるね。
あ、そうね、2人以上っていう前提だからね、うん、まあ、ちょっと出店料も違ったりとかするんですよね。
そう
そうそうですね、
応募料は一緒ですから、
は
い、
うんうん、
そうですね、
はい、ね、でもなんかそこが増えてきてるっていうのはまたちょっとなんか庭の輪のこう庭の輪だからっていうことでやってくれてるっていうのは嬉しいところですよね。あと今回は新しいねカテゴリーができたんですよ、うんうん、家具っていうカテゴリーを増やして。
そうです、
はい、
はい、
でまあ実際そこにね、今回初めてだったけれども家具っていうところでの応募もあって、
うん、
ちょっと嬉しかったですよね。
そうですね、
うん
う
ん、
まあどうですかね、このちょっと自分の方でざーっと統計出したやつを今お二人にはシェアしてますけど、
はい、
美穂さんとか坂本さんって最近話題の AI とか使います？
使わないかも。これどうやって出したの？
これチャット GPT に、計算をしてもらう、計算というか統計を出してもらおうと思ったんですけど、こういうの得意だろうなっていう、あの自分もそんなに積極的に使えてないんですけど、得意だろうなっていう認識があったんで、よし、これはまたとないチャンスと思って、フォームで登録のあった、ね、応募の時とフォームを登録してもらうじゃないですか。あれの、まあ、データがこう CSV って分かります？あの Excel とかで開くと表みたいに、あの開いてくれるあの形式で、まあ、まとめてあるデータがあるんですけど、それからこうだから必要なところだけをバババーっとこうコピーしてきて、あのチャット GPT にあのこれをだからあのジャンル別にあの同じ、まあジャンル別というか同じワードが出てきた回数でこうあの計算とそれの割合を出してみたいなシートが出すんですよ。あのお願いしたんですよ。でそのさっき話した一般枠とか夫婦枠とかのカテゴリーと、陶磁器だったり木工だったりガラスだったりのジャンルと、あとまあ応募のあった都道府県、どこの出身というか どこで活動されてる方かって都道府県で、あの3つで一応あの統計出そうと思って、あのやったんですけど、なんか全然正確な答えが返ってこないですよね。
そうなんだ。
なんかすごかったですよ。だってこれ全部でこう何件ってあるじゃないですか、全部で何件っていうの数は自分は分かってるんですよ。何件分を投げたっていうのが、それのそれより全然少ないか合計回数がそれより全然少ない回数とかで返ってくるんで、絶対合ってないでしょみたいな感じなんですよね、そもそも。でなんか数これ合ってないんだけどとか言って書くと、なんかあすみませんでしたみたいな、もう一度
謝られるんだ、
計算し直しますみたいな感じでまた出してくんですけど、その合計回数もまた合ってないんですよね。
ちょっとまだ数学はあんまり得意じゃないんだね。
いやーでもこういうのがなんかやっぱ得意な例とかで出てきません？なんかこう Excel がやれそうな計算処理みたいなやつは得意だって自分は認識だったんで、あんまり普段仕事で自分そんなにないんですよね、そういうなんか計算なんていうんですか、計算して統計出したりとかってあんまないんで、またとないチャンス、これはちょっと活用するチャンスだと思ったんですけど、でもちょっと自分の使い方が良くないんでしょうけど、かなりちょっとずっこけましたね。なんかだって都道府県なんて最終的に自分全部、手動でやり直したんで全然正確な答え返ってこないんで、もうどんどんイライラしてきて、これもう自分で計算した方が早いわと思って。
なるほど。私は、文章を打って、なんかこれをもうちょっとこう、良さげな文章に変えてとかって言って使ったりとかは
して。そんなことをお願いしてるんだ。そうなんだ。
なんかね、そう。
あ、でもそれは結構、例として出てきますよね、それ。
薄っぺらいっていうか、そう。ちょっと、何、キーワードみたいなのを打って、それを、すんごい膨らまして、文章にしてくれるの。
まあ、すいません。ちょっと、話を逸らしちゃったんですけど、
はい、
ちなみに、はい。あまりうまく使えなかったっていう話なんで、ちょっと、うまく使える人がいたら、ちょっと教えてもらいたいぐらい、うまく使えなかったんですけど、はい。まあ、ジャンルから言うと、これだから正確なデータじゃないんですけど、じゃあ合計回数合ってないんで、まあ大体こんな感じだよっていう雰囲気で言うと、
はい、
はい、これ見てどうですか、感想的には。なんかまあやっぱり陶磁器がこれ本当合ってんのかな、すっげえぶち抜けて多い気がするんですけど。
あ、でも多いよね。
そうですか。
あのね、去年はねすごく少なかったんだよね、陶磁器が。で、
じゃあ今年はだいぶ増えた。
うん、今年はね、そう、人数が去年より増えたなって思っ、増えた数字は、陶磁器が増えてた。
陶磁器、まあ陶磁器はだから全体のうち 20%、 5% ぐらいですよね。
うんうん、昔なんてもっと圧倒的に多かったんだよ。
まあまあ、でもそやっぱそういうイメージはありますよ。うん、あの、うん、
だけどやっぱり10年ちょっとやってる間に、もう川と木工がすごい増えて、で今年川少なかったんだけど、
そうだね。ね、
まあ全体の 10% ないですもんね。うん、まあ、6、7% ぐらいですか。
うんうん、
木工は 12% ぐらいですかね。
うん、あ、途中からアクセサリーっていうさ、カテゴリーを作っちゃったから、
うん、
あの、アクセサリーって素材じゃないから、ちょっと難しいんだけど、素材で振り分けたらさ、いろいろな、あの、またここも違っちゃうかもしれないんだけれど、でもアクセサリーも増えたよね。
増えました。まあ、そもそもなんでアクセサリーっていうものが増えたかっていうと、金属っていうカテゴリーの中に金属を使ったアクセサリーの方が増えてきて、それでまあ金属って言っても、あの、もっと違うものを作ってる、鍛鉄をしてるとか違う方もいたので、そこでアクセサリーっていうカテゴリーを作った方がいいんじゃないかっていうことで、アクセサリーっていうカテゴリーができたんだけれども、そうなると今度はまたそのアクセサリーっていうものがどんどんどんどんいろんな素材の人たちが入ってきて、まあ今では金属の方よりも、あの、その他の素材を使ってる方の方が比率としては多くなってきてるなっていうのが印象的ですかね。うん、
めっちゃビーズアクセサリー多かったよね。
これ言っていいの？
そう、でもね、その、はい、なんて言ったらいいのかな。ちょっと、その、あまりの多さに思ったのは、私たちね、女子美なんだけど、女子美って、そういう手に職を持つ、なんて言うんですか、学校？大学、大学、はい、女子大学の、初めての学校なんだけれど、
うん、うん。
その、やっぱ昔は、あの、刺繍家とか、うん、そういう、女の人が、うんと、手に職をつけて食べていくような、そういう、なんていうのかな、
うん、
あの、専門の学校だったから、そういうさ、刺繍だったりとか、まあ、普通にね、うん、あの、日本画とか油、あの、絵とかもあったんだけど、そういうのも、ちょっと他とは違う科があったんだよね。うん、でももう今は、なくなったかね。きっと。
うん、ないと思う。
ないよね。うん、いや、もうそういう、なんていうのかな。あの、なかなかね、使い道がなくなってるから、うん、刺繍、うん、そういう言い方おかしいのかな。
大丈夫ですか？
職業として、大学でそれを習うっていう人はなかなかいなくなってきてると思うんだけど、うん、なんかそういうような手に職、なんていうのかな、手の職として、そういう工芸は、まあ、いろいろとさ、うんと、大変だったりするんじゃない？材料もそうだけど、あの、
うん、
道具だったり場所だったりとか。でも、そのなんか、ビーズとかって、ちょっとそういう、なんか、なんだろう、昔で言う刺繍みたいなところがあるのかなって、これだけ、なんかこう、やる人が多くなってきてるっていうのもあるし、その、ちょっとそういうのがあんのかなってちょっと思ったんだよな。なんか、選考会の時。
あ
ー。ビーズのそういうアクセサリーっていうかそういうものが、うん、認知され始めているというか、クラフトとして、前はなかったじゃん。
うん。
だけど、こんだけ多いってことはそういうことなのかなってちょっと思って。
今年から急にですか？ そんなに増えたのは。
徐々に増えてきてるかなっていうのはあるんだけど、今年はたまたまなんかすごく
去年からだよ、去年から。
うん。
だからコロナの時とかかな。
まあその前からもちろん出てる方いらっしゃったから、庭の輪にもね、ビーズを使ったアクセサリーっていう方では。ただなんとなくこう、写真で見るっていうこともあるんだけれども、テストというか、パッと見た感じが似て見えてしまうっていうところが、ね、否めないというか、なかなか難しい、見せ方が難しいなというのは、あったかなというのが印象的ですね。
じゃあ、ちなみに、このジャンルの中から、ここのジャンルはもうちょっと応募してくれたら嬉しいなみたいなのあります？まあ、家具がね、これからだと思うんで、家具は大いに募集したいなっていうのはあると思うんですけど、
やっぱりなんかその選考会の時にもあったんだけど、ガラスがやっぱり、まあ綺麗に見えるっていう、季節でも季節、なんかやっぱ外でやる展示ではガラスは本当にね、緑の中で綺麗だっていうのもあるんだけど、なんかガス、
そうそうそう、
ね、千葉の坂本さんから、
千葉って、はい、ちょっとこれは脱線するところではあるんですけど、千葉ってこうガラスの作家さん実は結構たくさんいらっしゃったりっていうのもあるんですが、ガスがね、天然ガスが出るんですよ、千葉って。それでガス代が他の県よりもすごく安いエリアがあって、で、そこでガラスをでね、制作をされてる方は本当にガス代ってバカにならないものだと思うんだけれども、安いんだって、だからみんな千葉に来た方がいいんじゃない、千葉ガラス王国にした方がいいんじゃないっていうのを非常に選考委員の皆さんとも盛り上がって、なんかそういうことを知ってもらってね、移住してもらってね、すごくそれはほら助かるところじゃないですか。だって維持費が、制作ね、していく上でのそのお金がね、安くなるわけだから、自分のね、中でも楽になるところだから、なんかそれはもうちょっとこう庭の輪でも移住を促進する何かそういうお知らせをしたらいいんじゃないかっていう話でね、
本当
盛り上がったんですよ。とても、
ガラス王国にしよう
エリアで行くと多分あっちだよね、白子とか一宮とかそっちのエリアは、他の自治体に比べると安いっていう風に言ってました、実際にそちらで制作をされている方が引っ越してきてびっくりしたっていうくらいだっていうことなので、ね、今なんかいろいろ電気代とかもいろいろ上がってる世の中で、なんかそれってすごいすごいいいことなんじゃないのって、ね、実際ガスでさ、窯やるさ、陶芸家の方だってね、いらっしゃるわけじゃないですか、だからそういうことで言うと、このエリアはお得らしいですよみたいなことをちょっとおすすめする庭の輪不動産
いやーそうっすね。
いいと思う。
いやでもこれ、いやめちゃめちゃすごいアドバンテージですね、それは。
そうなんです。この回を聞いてくれた作家さんいらっしゃったら、ぜひご検討くださいみたいな。
もうガラスだけじゃなくても全然陶磁器の方とかもね。
まあその何でね、使ってるかっていうのにもよるけれど。
まあまあまあね。はい。
でもほら、金属とかだってね、火使うとかっていうのがあるとしたら、プロパンでやってる方とかもいらっしゃると、ね、思いますけど、詳しくデータをリサーチしといた方がいいかもしれないですね、これ。
そうですね。
ね、
あの庭の輪科学班を作ってちょっと庭の科学班みたいな。
そうですね、ちょっとチャット GPT に頑張ってほしいです
ね。そうですね、ちょっとそれ、ね、調べてもらえないかしら。ちゃんとした答え出していただかないと。
ちゃんとした答え来るかな。
ねえ、本当ですよ。
まあでもかなりそれは耳寄りな情報で、ね、
そうなの。どうやってね、し、こう、知らしめていこうかと思って いたところ、そうなんですけど。
今のところじゃあね、ガラスは全体の 5% ぐらいなんでね。
うんうん。
はい、これがもっと王国としてふさわしい、あの、割合になっていくといいですね。
う
ん、
そうですね。
じゃああとは、都道府県の統計を軽くちょっと紹介したいなと思うんですけど、
うんうん、
昨年、目指せ全国制覇という感じでラジオを話した時は、うん、あのやったんですけど、ちょっと今年も全国制覇ならずということで
残念な
応募のない県は9県ですね、うん、あとこれ今年は9県応募がなかったですね。でちょっと応募多かったところだけ、まあ、10番目ぐらいまでざーっと紹介すると、
うん、
1番はででん千葉県です。何の面白みもないんですけど、まあまあ、はい、まあそりゃそうだよなっていう、うん、はい。
この、何、本当千葉に住んでる人が応募してきた数ってことだよね、これはね。
まあ、そうです、ね、はい、
うんうん。
20全体の、3%、23.5 ぐらいですかね。
うん、
はい。で、2位が、ででん、東京です。
うん、
3位が埼玉、
うん、
4位が茨城、
うん、
5位が神奈川、まあここまでは関東っすね、
そうですね、
まあ、まあこの辺まではそうだよなって感じですかね、
うん、
はい。で次6位が長野、
うん、
7位が静岡、
うん、
同率7位で岐阜が来ましたね、ここに、
うん、
でちょっと9位になるのかな、9位が大阪、10位が愛知で、まあその後兵庫、栃木、京都で続いてる感じですかね、はい、
うん。
まあなんか去年も話しましたけど、栃木がもう少しあってもいいんじゃないかなっていう雰囲気を感じるって話が去年ありましたよね、なんか。
あ、益子とかね、そういうところが、
うん、まあそうですね、はい、
うん。これやっぱりさ、あれだね、まあ、大きいクラフトフェアがあるところが、
うん、
からの人が多い。やっぱそういうクラフトフェアっていうのに馴染みのある場所のからの応募ってことなんだろうね。
ですね、
うん。
じゃあですね、応募のなかったところを最後、ここの読み上げますんで、
はい、
来年はぜひ、そこに住んでる方はお願いしますということで、はい、はい、いきます。三重県、和歌山県、島根県、香川県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県です。
やっぱ遠いもんね。
お住まいの作家さんは来年ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
だってこれ見る分にはだって沖縄とね、北海道から来てるわけですからね。
そうですね、北海道なんて結構真ん中より上ですよ。
うん、本当だ。
北海道意外にいるんだよね。
LCC がね、成田が近いので、あとはこう庭の輪って宅配の受け入れをしているので、うん、送っていただいて当日それを会場で受け取るっていうことがね、
うん、
できるっていうのは ね、うん、ちょっとねありますよね、遠くから来ても、うん、身一つでいらっしゃる方とかもね、もちろんいらっしゃる。
まあそうっすよね、うん、あんまりすごい大きいものとかがいっぱい、うん、小さいものとかがね、うん、多い方とかは送られたりありですよね、全然ね、うん、
テント、レンタルテント、テーブル、うん、椅子とかそういう横幕とかもそうだけど、うん、レンタルがちゃんとあるので、うん、宅配の人も何人かいますね。
手ぶらで 来ていただいても
なんかすごいね、なんかすごい新しいペベラーでクラフトフェアに参加するっていうすごく新しい感じがしました。ペベラーでキャンプみたいな、
はい、やろうと思えばできるかもしれない
そうですね、
うん、はい、その気になれば、
うん、だってこう会場までね、はい、タクシーでピュッて来られる方も多いし、いろいろな方法があるので
、うん、車なしのね搬入の人とかもね、うん、何名かいらっしゃるし、うん、まあ、でもね千葉の人はやっぱりあの前日搬入をして前日から準備する人は、うん、多いですね、
うん、
まあそういうふうにがっつりあの前日からっていうスタイルもありますし、
そうですね、うん、
その気になれば手ぶらでも
新しいな、うん、
まあ、どうですか、そんな感じで、じゃあ選考会はまあそんな感じですか。
そうですね、すごく有意義、あのでもね去年よりも時間がかかった気がしましたね。
うん、
あのちょっと票が割れたというか、あのところもあったような気がします。
そう、なんかね、なんて、なんかみんな平均的に良かったんだよね、
うん、
写真
レベルが上がってる、うん、
写真での差があんまりなくて、うん、悩ましかったと思う。
嬉しい悲鳴というか、良かった、まあポジティブな感じですね。あの選ぶのが難しかったっていう、うん、あの、
うん、
ほんのちょっとの差でしたよね。なんか本当に、うん、みんな、うん、
誰がなっても誰が選ばれてもって感じだったと思います。うんうんうん、難しかった、うん、と思います。私は選んだわけじゃないけど。
まあじゃあそんな、出展者さんの発表が、今年も、
はい、
4月1日に、まあ、ホームページで、発表される感じになりますので、まあ、楽しみにしていただけると、はい、今話した通り平均的にレベルが高くて選ぶのが大変だったということなんで、
うん、
そこからね選ばれた方がどんな方なのかっていうのはちょっと楽しみに、ね、待っていていただけると思います。では今回はこの辺までにしたいと思います。よろしければ番組のご感想を寄せください。メールや SNS はもちろん、郵送でのおはがきなども大歓迎です。Twitter の場合は、ハッシュタグ、ニワノアラジオをつけてつぶやいてください。それと、過去の開催時に作ったニワノアステッカーがありますので、ご意見、ご感想と一緒に、希望の旨をお伝えいただければ差し上げます。こちらは、在庫がなくなったら終了となります。また、このポッドキャストは、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Podcast などでも聞くことができますので、そちらでフォローなどをしていただければと思います。